キリスト教会では11月の1日という日を全聖徒の日として覚え守る伝統がございます。全聖徒の日、その歴史はとても古くて8世紀まで遡るということです。全聖徒、すなわちキリスト教信仰を持って天国へと召されたすべての人々のことであります。この地上での生涯を終え天国へと行かれた人たちを覚え一緒に礼拝するわけであります。とても歴史の長い記念の日でありますので、カトリック教会ですとか、あるいは東方教会、それからプロテスタントの中でもルーテル教会や聖公会といった教会はこの11月の1日、全聖徒の日という日を持っております。ただしまあ固定日でありますので、なかなかその日に礼拝をするというのは難しい事情もありますので、昨今では近代ではそれを一番11月の一番最初の日曜日を全聖徒主日と位置づけて、こうして遺影を前にしながら天国に行こっておられる愛するお一人お一人を覚えて礼拝するのが今日でございます。全聖徒主日の日に読まれる福音書、これは先ほどお読みしましたマタイによる福音書のあの有名な三条の説教と言われるところでございます。心の貧しい人々は幸いである。天の国はその人たちのものである。悲しむ人々は幸いである。その人たちは慰められる。こんなふうにイエス様は、この世で、この地上で生きているときに、辛いことを一番経験する人々、幸いというところから一番遠い縁遠い人々に向かって、その人たちのことを覚えて、あなた方は幸いです、あなた方は祝福されているのです、こういう言葉をかけているのであります。聖書を見るとイエスは口を開き教えられた、口を開きなんていう興味深い言い方もそこにあります。たくさんの幸いがいろいろな人々に、特に苦しみの中にある人たち、幸いが見えないと実感している人たちに向けてキリストの口から語られました。今日はその中で2つを取り上げようと思います。1つは冒頭の心の貧しい人々、もう一つは6節の義に飢え渇く人、ここからお話を進めていきたいと思います。心が貧しい、貧しいというのは文字通りの意味であります。飲み食いできない貧しさのことです。この21世紀になって今全世界は、社会は深刻な問題を抱えております。その一つが格差社会と言っていいでありましょう。ただしそうした格差が社会の中にあるのは何も21世紀になってからではなくて、すでにイエス様の時代のイスラエルにもあったのです。ですから 貧しいという単語、この言葉は当時の多くの人々の状況を表す重要な言葉でございます。マタイ福音書ではそんな経済的な貧しさに加えて心の貧しい人は幸いであるとなっております。心が貧しいという表現は日本語でもどうでしょう、普通に使いますよね。決してこのギリシャ語から翻訳したぎこちない日本語ではなくって、言語は違ってもそのままそっくり置き換えられる言い方、それが心の貧しさでございます。心の貧しさというのは、たとえ懐事情が豊かでも起こります。日本は今でも一応経済大国というふうに言われますが、毎年3万人近い人々が自殺をするという現状では、この国も心の貧しさが深刻だということが示されています。そして私たちも心の貧しさを経験いたします。そこから抜け出したい、そういう気持ちを抱いたりするんではないでしょうか。心の貧しさを別の言葉で言い換えますと、いろんな単語が浮かんでまいります。惨め、絶望、虚しさ、孤独、こうした言葉は生きる活力を吸い取られるような言葉であります。もう自分には誇るべきものなんか何にもない、自信をなくして私は立ち上がれない、そういう状況、心境、心の貧しさ、今イエス様はそういう私たちに向かって心の貧しい人々は幸いであると語り始めます。目の前の人々に向かって権威と力のこぼった言葉でイエスはこのメッセージを発します。そしてそこに集まっている群衆がみんなそれを受け止めて聞くのであります。もう一つの祝福、義に飢え渇く人々は幸いである、その人たちは満たされる。こんなふうにイエス様は語りました。義、この言葉は聖書独特の言葉であります。日常の言い方だと何でしょう、正しさ、そんなような言葉になるんでしょうか、あるいは誠、そういった言葉が思い浮かびますが、聖書が指し示している義というのは、いわゆる正義とか私どもが口にする正しさとは少し違っているために、あえて聖書では義などという言い方をするわけであります。そのあたりの違いがどうなのかということを詳しく述べたのが聖パウロでございます。ちょうど1週間前の礼拝でも読まれたところ、ローマの信徒への手紙の中にその義とは何かが書かれています。私たち、この自分がやっていることが正しいっていうふうな判断がないとなかなか前に進めません。間違いがあるとどっかが何かが狂っていってしまいます。そして正しいのか間違っているのか自分で判断がつかないことがしょっちゅうあります。そんな場合に皆さんがこの 私正しいのかな、これでいいのかなって不安に思っている時にですね、近くにいる人があなたに向かって、あなたの考えていること、あなたがしていることは正しいよってもし一言言ってもらったら、どんなにかほっとすることでありましょう。けれども自分の中にどれだけ正しさがあるのかといえば、自信を持って私は正しいと誇れる人は誰もいないのです。義とか正しさとか言ったって、そんなものは誰もないじゃないか。どうせ世の中何をしたって間違いばかりなんだから、人がどう思うとそんなことは関係ない。私は自分がやりたいようにやる、そうすればいいんだよ。この頃、こんな言葉をよく耳にいたします。そうかもしれません。義を追い求めること、もういいんだよ、正しいことなんてなんだか分かんないんだから、自分がやりたいようにすればいいんだ、そういうふうに開き直って義を追い求めることを人間がやめてしまったらどうなるでありましょうか。正しさを追求しようとする姿勢をやめてしまったら、この世は破滅するでしょう。人間社会は滅びるでしょう。何らかの形でみんなが、一人一人が自分なりの義というものを追い求めていっているので、どこかしこで必ずそういうふうに働いているので、私たちは生きていられるし、自分らしく生きることができる、そういうふうに言ってもいいのです。義に飢え渇くというこの言い方は、ひたすら義を求めてやまないという様子を思い浮かべるわけでありますが、このイエス様がこの言葉を言ったとき、そのときの義というのが一体何を指すのか、よくわからないわけです。世の中は最近間違っている。そんなふうにぼやきながら、世直し論を訴えることは私たちしょっちゅうやります。年が高じていくとなおのことそれをしてしまいます。そして社会から不正が消えてなくなる、そのことを願うこと、これは私たちいつも心の中に持っているわけですが、これも義に飢え渇くということでありましょう。あるいはそうした社会の正義ということではなくて、自分自身が、私が正しくあろう、社会がどうあろうと、私は自分なりに正しく生きようとすること、これもその人が義に飢え渇いているという証拠でしょう。今私は2つの義を紹介をいたしましたが、いずれにしましてもどちらの飢え渇きもこれが満たされることはないでしょう。で、そのことにパウロは気づいたのです。そして神の義ということをパウロはローマの信徒への手紙の中で明らかにしました。私の義ではないんです。社会の義でもないんです。神の義です。神の義、神様が私たちを、そしてこの社会を義としてくださるという、この義をパウロはローマの教会の人々に伝えたのであります。そこから私たちも神様の前に正しくあることができる、パウロはこのように教えたんです。それをもたらしてくださったのが、義に飢え渇く者は幸いであると語った、祝福の言葉を語ったイエス・キリストでありました。 そのように正しさを追い求める人々に、イエス様が言った、この義に飢え渇く人は幸いである。この言葉。目の前にいる群衆に向かって、力のこもったこの言葉を発したのであります。そして、人々はそれを受け止め、聞きました。心の貧しい人々は幸いである。義に飢え渇く人々は幸いである。今私たちはそれを聞き、イエスが語った時にそれを聞いた群衆たちもそれを聞きましたが、聞いたその時にすぐに幸いを感じることができたかといえば、決してそんなことはないでありましょう。追い求めてきた義がこのイエス様の一言で全て満たされたか、そういうことではないでありましょう。生活がそこから大きく変わるわけでもないでありましょう。けれども、この時主イエスは、幸いから最も縁遠いような人たちに向かって、あなたは幸いだというこの御言葉を告げたのであります。あなたがどう受け止めたかではない。たとえ今惨めでも、たとえ幸せを今感じられなくても、たとえ正しさが見えてこなくても、それでも神はあなたを天の国に迎え入れてくださる。神様があなたを義としてくださるのだと。神様の側の真実、神の誠をイエス・キリストは人として口を開いて告げるのであります。それは私たち地上に生きる一人一人にはまだ気づくことのできない、わからない、見えてこない真実であります。神様がイエス様をこの世に使わして、その口を開いて伝えてくれた福音であります。イエス様が口を開いたとき、天国と神の義が言葉によって開かれたのであります。何度も言いますが、私たちがそれをどう感じてどのように理解したかではない。神の誠が口を開いたイエスから現れたのです。そしてそれを聞く私たちは、アーメンと言って受け止めるのです。ただそれだけです。この神の誠をすでに得た人たちが聖徒でございます。この世にあっては、心に貧しさを覚え、落ち込んだり嘆いたり、あるいは愚痴を言ったり、今の私たち同様に、天国の実感湧かないな、なんていうふうにこぼしながら過ごし、それでもただイエス様のこのあなたは幸いだという言葉に何とかしがみついて、この言葉に自分を委ねて生きていった方々、それが聖徒であります。この方々は今は神様と共にその誠の中にいて、かつての自分たちのように今地上でこうして生きている私たちを見守ってくれているのです。心が貧しい時というのはつらいです。ですから、心の貧しい人々は幸いであるというのは、私ども地上で生活する者の現実ではありませんが、神様の真実です。神の誠です。 飢え渇くというのは、それが自分にないから求めるわけでありますから、義に飢え渇く人は幸いである。これもやはり大変なことでありますが、この幸いは神様の真実であります。信仰を貫いて地上の生涯を過ごされたお一人お一人に倣って、私たちもこの神の誠をそのまま信じ受け止めましょう。イエス・キリストが口を開いて啓示された幸いを私たちは得ているのです。お祈りいたします。主なる神様、この日私たちは今身元で行こう、愛する兄弟姉妹と一緒に主イエス・キリストが言葉で啓示してくださった幸いを受け止めました。どうかしよう、信仰によってあなたを信じてつながり、この永遠の幸いを私ども地上に悪せく生活する私たち一人一人にお与えくださいますように。主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。